師匠シリーズ握手前編。師匠から聞いた話だ。大学1回生の春だった。入学して2週間が経ち、戸惑うばかりだった大学生としての生活サイクルにもようやく慣れる兆しが見え始めた頃、キャンパス内には文化系サークル、体育会系サークルの新入生勧誘看板が雨後のタケノコのように乱立し、さすがに当初にあった繁華街の客引きのような強引な勧誘は鳴りを潜めたものの、まだまだ新入生を取りっぱぐれまいという各サークルの熱気が至るところから感じられた。そんな空気にいささか居心地の思いをしながら、平日の昼休みに学食のある大学会館のあたりを歩いていると、キジトラ柄の猫が一匹うなーんと鳴きながら目の前を通り過ぎようとした。すぐ近くにいた女子学生が取り囲み、かわいいかわいいと連呼し始める。これだけ学生がいれば餌をやる人もいるのだろう。学内にはそんな野良猫が何匹かいるようだった。いつも何かに感触を起こしている大学生協の職員が追っ払いに来る前に立ち去ろうとつま先の向きを変えた時だ。視線の端に何か黒いものが映った気がして、ふとそちらを見た。大学会館のすぐそばにあった学内保健センターが目に入る。黒いものはその建物の影にすっと消えたようだった。ただの人影ならそんな気にはならなかっただろう。けれど僕の中にあるこの世のものではないものを知覚する受容器がかすかに反応しているのに気づいてしまった。保健センターは平屋の小さな建物だった。そちらへそっと歩いていき、裏側へ回ってみたが、そこには誰もいなかった。立ち去っていく人もいない。黒い影は消えてしまっていた。気のせいとは思えなかった。実のところこの大学に入って以来、そんな黒いものが視界の端を横切るのを何度も経験していたのだ。ただいつもそちらを向くと建物の裏や扉の中へ逃げるように消えてしまう。確実にそこに何かがいたと確信するには頼りなく、錯覚と断定するには妙な存在感があった。怖いという感じはなかった。ただ何か不吉な感じは抱いていた。猫を中心にした騒がしさの中、たった一人で人気のない保健センターの前に佇んでいると、言いようのない疎外感が湧いてくる。あなたは誰にも見えない不思議なものを見るのよ。これからもずっとそれはきっとあなたの人生を惑わせる。それでもどうか目を閉じないで。いつか誰かに言われた言葉が茨のように体に絡みついて僕の足を動かなくす。かつては温かみのあった言葉だったはずなのだけれど、今ではつらい。それが僕を呪いのように縛りつけている。その日の午後、予言目の授業が終わったところで僕は学部棟を出た。駐輪場に向かいながら今日はサークルにでも寄ってみるかと考えた。学科の同じコースでできた男の友人に誘われて一緒に文芸サークルに入ったものの、その雰囲気がしっくり来なかったらしいそいつが早速別の緩そうなサークルに鞍替えするのを尻目に、僕はそれすら面倒くさくて惰性でその文芸サークルに所属していた。適度に人とのつながりができて、かつ過度に個人的な時間に干渉しないという条件を満たしていれば何でもよかったのだろう。たとえそれがあり観察部だったとしても、急ぐわけでもなく自転車に乗らずに押して歩きながら、僕はサークル棟へ向かう道をのたのたと進んでいた。そのあたりはラグビー部が走り回っている競技場があるせいでいつも埃っぽい。周囲には同じように授業上がりでサークルへ行こうとする人たちがいた。コンビニ袋をぶら下げている姿が多かった。サークル棟の自販機は カップが出てきて飲料水が注がれるタイプだったが、こいつがコイン飲みの常習犯で100円玉を入れたのに押してくださいのランプがつかず、返却ボタンを押しても反応しないということがよくあるのだった。多分盛況高に言えば返してくれるのだろうが、入れた証拠はと言われれば困るし、何よりキャンパスの外れのサークル棟までやってきて、また大学会館まで戻るのかと思うと、100円くらいいいかという心境になり、結局泣き寝入りをすることになるのだ。それを学んでいる学生たちはみんな飲み物はあらかじめ買ってくるのだった。僕も小腹が空いているのに気づいてコンビニへ行こうかと考えた時だった。目の前に不思議なものを見た。いや、目の前というよりも上空というべきか。道沿いに背の高い照明柱があるのだが、その柱の上に誰かが腰掛けているのだ。落ちたら大怪我か、下手したら死んでしまいそうな高さだというのに、その人は平然としてどこか遠くを見ている。黒いシャツに黒い帽子、そしてホットパンツという格好の女性。なんだあれ。僕は思わず立ち止まって見上げた。風があるので着ているシャツがバタバタと揺れている。周りの人たちも気づいてそちらを見ながらひそひそと話したり指をさしたりしている。大学に入って高校時代とは比べ物にならないくらい変な人が多いことには気づいていたが、こういう体を張った人はさすがに見ない。前を歩いていた女の子二人組が柱の上に声をかけて手を振った。すると最初は気づいていなかった柱の上の女性も我に返ったように振り向いたかと思うとニコリと微笑み手を振り返した。二人組はキャーという歓声を上げて歩き去っていった。器用に足を絡みつかせて柱に腰掛けている女性は風に目を細めながらまた遠くへ視線を移した。僕はそちらを気にしながら柱の横を通り過ぎる。遠くを見ているその横顔はどこか近寄りがたい雰囲気で、僕はその顔をどこかで見たことがあるような気がした。先を歩いている二人に追いつくと、知り合いですかと聞いてみた。全然という答えが返ってくる。変な人がいるのだな。そう思いながらサークル棟に入ってからも彼女のことが気になって仕方がなかった。部室にいた先輩に身振り手振りで今見た人のことを聞いてみると、ああと言ってうなずいた。妖精ね、妖精。もう一人の先輩が相槌を打つ。どうやら彼女は大学でも有名な人のようだ。キャンパス内で時折ああいう気候を目撃されたことがあるのだとか。それでついたあだ名が妖精。文学部の院生だって聞いたような。理学部でも見るよ。え、農学部じゃないの。どうも至る所に出没しているらしい。がぜんその奇妙な人物に興味を持った僕はキャンパスの妖精をもう一度見ようと部室を出た。部室は3階にあったので、いつも出入りに使っている屋外階段のテラスに出て照明柱の方を見下ろす。しかし柱の上にはもうその姿はなかった。その夜、悪夢を見た僕はうなされて目を覚ました。夜明け前の薄暗闇の中、僕は息を深く吐いて布団から体を起こす。思い出した、あの横顔。繁華街でこの世のものではない者たちを引き連れて歩いていたあの青白い顔。話しかけた僕に後ろに並べと言って一別もくれずに通り過ぎていったあの人だ。もう一度会いたい。白明のにじみ出すカーテンをじっと見ながら 強くそう思っている自分に気づいた。どうしてなんだろう。あの人にもう一度。だからそう言ったじゃんよ。もう一人にもたれかかるようにしながら、慣れ慣れしくそんなことを言って、同じ学科の友人が前を歩いている。一般教養棟の長い廊下だった。僕は笑いながらその場にふさわしいツッコミを入れるために二人に近づこうとして、ふと足を止めた。視界の隅に黒いものの影を見た気がしたからだ。まただ、またあれだ。僕は視線を走らせるが、黒いものは開いていた教室の扉の向こうへ逃げ込むようにして消えた。どうした？友人が振り返って聞いてくる。いや。彼らの視線の中に異物を気味しているようなかすかな色があった。また歩き出した僕は、こうして仲の良い学生を演じながら、自分は実際は前を行く二人と、どこか根本的な部分で全く違う人間なのだということを思い知らされた気持ちになった。腹に重い鉛のようなものがゆっくりと沈殿していく。そうして日々の生活の中で溜まっていく鉛が、いつか僕をズブズブと地面の底へと沈めてしまうのだろう。教養棟を出たところで僕は、寄るところがあるからと言って二人と別れた。古本屋にでも行こうかなと思って駐輪場に向かったとき、ほんの目と鼻の先にある壁の出っ張った部分の向こうで黒いものが動いたのを見た。きっとそちらを睨む。いい加減にしてくれ。そう心の中で叫んだ。その叫びは頭の中で余韻を残すこともなく消え去った。目の前に黒い帽子の女性がいた。体のラインがわかるボーダー T シャツを着て、下はこの前と同じホットパンツ。妖精だ。僕は息を止めた。妖精が僕と向かい合うようにして同じ場所を見ていた。何でもない壁の一部を。黒いものはもう見えない。声をかけた僕に彼女は静かに視線を向けた。睨むような鋭い目つきをしてタバコをくわえている。白い煙がゆっくりと立ち上っている。彼女は指先でそのタバコをつまみ、なんだと言った。今の見えたんですか？彼女はすぐに答えず、もう一度タバコを口元に引き寄せた。一度会いましたよね、夜の街で。続けてそう尋ねようとしたとき、僕は不意に聞こえてきた雨音に思わず空を仰いだ。さあさあ。あっという間に小さな雨粒がベールのように辺りを包む。僕と彼女はその雨の中で向かい合ったまま立っている。周囲の学生たちはそんな僕らを邪魔そうに避けながら歩き去っていく。駆け足にもならず、空も見ないままで。これは何ですか？その問いかけを彼女にするべきなのか、考える前に口が動いていた。雨は降っていなかった。いや、物質としての雨粒は落ちてきてはいなかったと言うべきか。髪にも額にも雨の粒は落ちてこず、降り続く雨の中、体は全く濡れることはなかった。体の前で手のひらを広げてもそれは同じだった。周りの人々も誰一人その雨に気づいていない。けれど細く流れる雨の筋は 僕の目に確かに映り、耳は繊細な雨の音を確かに拾っていた。これは私が見ている。彼女が口を開いた。夜の街で僕に向かって後ろに並べと言った、あの冷たく突き放したような口調ではなかったが、どこか柔らかさのない声だった。調子が悪いんだ、少し待ち散らしている。彼女はそっと自分の左目の下に触れた。近寄らない方がいい、お前みたいに見えるやつは。そう言って壁に目くばせをした。黒いものが消えた場所だった。
これは雨の幻なんですか？
夢を見ているんだ。タバコを口から離し空を見上げた。その彼女の目元に子供が玩具を見るような輝きが浮かんだ気がした。キャンパスが雨の夢を。そう言って彼女は歩き出した。僕から視線を外し去っていこうとしていた。僕は彼女に聞くことがある。その時僕の脳裏に浮かんだのは切迫したその気持ちだけだった。何を聞こうかなんて思いついていない。ただ彼女が僕の問いの答えを知っているということだけは分かった。
待ってください。
追いかけようとした僕に彼女は振り向いて、今のが見えたのかと聞いたな、と言った。壁の黒いもののことか。僕はうなずく。お前は何が見えた？
黒い何かがすぐに消えましたけど。
彼女はタバコを挟んだ指を僕に向けて挑発的な顔つきをした。初めて見せた若者らしい表情だった。
見えてないな。お前みたいなやつが一番危ない。気づいても見ないふりをしてろ。
今度こそ突き放した口調でそう言い捨てると、僕の反応も見ずに歩き去っていった。食い下がる気力はあったはずだった。この程度ではそれでも僕の足は動かなくなった。
見えてない。
去っていく彼女の後ろ姿を見送りながら僕はつぶやいた。いつも視界の端に映ったかと思うと、そちらを見てもすぐに逃げるように消えてしまう黒い何か。気のせいではない。そしてこの世のものではないこともわかる。誰も気づかない。僕の普通ではない目にだけ映るその日常の中の異物、それを彼女は見えているんだ。黒い何かではなく、それが何か分かっている。学生たちの群れの中にその背中が消えても僕はずっと見つめていた。行き止まりだと思っていた道にその先があるのだろうか。気がつくとアスファルトを濡らすことなく雨は止んでいた。以上、握手前編でございました。